月1日木曜日、時刻は11時20分を回りました。皆さんこんにちは。毎月第1木曜日のこの時間はようこそ視聴室へ。蟹市の富田茂樹市長を直接お訪ねしてお話を伺っています。今回のテーマは蟹市観光グランドデザインです。先月この計画について少し触れましたが、蟹市は身近に自然があり、名古屋からも通勤圏内であり、住むのにとても良い街ですが、観光とはあまり結びつかないような気がするなんて思っている方はいませんか？今回は蟹市の観光という側面にスポットを当て、蟹市観光グランドデザインに込められた市の考えや計画の内容について市長にインタビューしていきます。富田市長、今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
市長、先月は蟹市のゴルフ場に関連して少しお話をお伺いしました。蟹市観光グランドデザインですけれども、今後3年間の観光戦略ということで、今年の4月から進められているものでしたよね。
蟹市では今年度をね、蟹暮らし、蟹市で暮らすことの素晴らしさ楽しさっていうのを上発信するということで、蟹暮らし情報発信元年と位置づけているんですね。
はい、
これは蟹市の魅力を磨いて、その良さを市内外に発信するということなんですけれども、その重要なね、政策が蟹市観光グランドデザインということで、昨年度ですね、1年かけて策定委員会をはじめ市民の皆さんとお話をしながら作っていったものです。
そうなんですね。行政だけでなく市民の皆さんともきちんと交流を持って検討し作成されたということなんですね。ではこれはどんな内容になっているんでしょうか？
はい、蟹市の魅力ってのはいろいろあるんですけれども、
はい、
その中で特に、観光グランドデザインという側面から柱となる7つの地域支援をね、挙げてるんですね。
7つですね。では市長、早速一つずつ順にご紹介いただけますでしょうか？
はい、一つ目は美濃桃山島の聖地。これは400年以上前のね、桃山時代に、この蟹市でね、国宝の卯の花垣に代表されるような市のですね、から瀬戸黒、キゼと織部というようなね、日本が世界に誇る、焼き物がね、作られてたと。こういうことをもっと多くの人に知ってもらう。さらには人間国宝のね、荒川東蔵さんがこの蟹のくくりに住んで、鴨を開いて、作刀された。そして美濃桃山島を再現された、
はい、
それもこういう背景があって、歴史的な背景があって行われたことなんですね。
そうですね。確か市長、今くくりの旧荒川豊造邸のあたりは随分整備が進んでいるんですよね。
そうですね。楽しみにされている方もとても多いと聞いてますけれども、
はい、
蟹市の郷土歴史館を入り口にして、美濃桃山島の世界をね、旅すると。そして本質的なね、陶器というものの芸術、そういうのに触れていただきたいということで、拠点となるね、旧荒川豊造邸の修繕の整備、そして蟹郷土歴史館の改修などをね、進めているんですけどね。旧荒川豊造邸周辺の整備はだいぶ進んでおりまして、今年の3月にね、一部市民の皆さん、市外の皆さんに見てもらったんですけどね、とても多くの方が来ていただいて、また楽しんでいただいたんですね。評判も良かったんで、来年の春にはね、全て整備をし終わって、皆さんに見ていただきたいというふうに思ってます。
楽しみですね。はい、豊造資料館行ったことある方はきっとすぐに想像ができると思うんですが、山に入った途端雰囲気がキリッと変わるというか、木々が高くて清水が流れていて、とっても良い空間だと思います。現在は侵入禁止に今はなってるんですよね。あそこの奥の一帯、豊造が焼き物を追求していたまさにその場所を体験できるようになるというのは夢のようだなと思います。
そうですね。同じ、ちょうど同じね、戦国時代に、
はい、
もう一つね、歴史にロマンを馳せるようなものが蟹にあってね、それが二つ目の柱の戦国城跡巡りということなんですね。蟹のこの城跡というのは本当に当時のままね、人間の手があまり加えられずにそのまま残っているというのが素晴らしいことで、そのような場所を訪れてもらって蟹の歴史を知り、興味を持ってもらうと ということで、その専用のホームページを作ったり、それから市民団体の皆さんと協力してね、城跡を整備して、それを地域づくりにつなげるということもしてるんですね。すで、
はい、
に美濃金山城お守り隊とかね、福利城跡城守り隊、そして今城市を整備する会という市民団体がありまして、山城の整備やねからいろんなイベントを頑張ってしていただいております。
市民手作りなんですよね、はい、そういえば蟹に暮らしていますと不思議と山城を熱く語る人というのにたくさん出会うんですね、はいはい、城跡の魅力をよく知っている市民の方がたくさんいるということなんですよね。市としても一層 PR に力が入ると思います。
そうですね、地元の皆さんにとても大切にしていただいてるんでね、ぜひ先ほど申し上げた専用のホームページを見ていただくとね、蟹市の城跡のことがいろいろ分かりますし、それからチャンバラ合戦ね、その日程も知ることができますので、ぜひご覧いただきたいというふうに思います。
はい、蟹市にはいくつもの山城があったことを知ってもっと知りたいと思い始めたところなんて方もね多いんではないかなと思います。それでは市長、3つ目は何でしょうか。
これも歴史と自然に関わるんですけれども、3つ目は木曽川砂岩鳩吹山周辺の癒しの空間ということでね、今あたりから土田にかけての木曽川っていうのは木曽川砂岩遊歩道やね鳩吹山周辺といった美しい自然が広がってるんですね。この自然っていうのは非常に日本らしい日本的な自然が残ってて、江戸時代の浮世絵、画家のね宇田川広重さんが、
はい、
この辺りの景色を浮世絵にして残してるんですけど、その景色がそのままなんか彷彿とされるようなね、そういう状態でありますので、これを整備してね、この美しい自然に触れて安らぎと癒しを体験してもらいたいということで、ちょうどこの今あたりから土田にかけての中間地点に多目的広場というのを整備してね、トイレを作ったり、あるいは子どもたちと遊んだり、あるいはスポーツをしたり、いろんなイベントをねできるようなそんな広場を作って、より楽しんでもらうようにしたいんですね、
はい、
でこれも長年活躍されている市民団体の皆さんや企業の方の協力を得ながらね進めていきたいというふうに思ってます。
この昔から変わらないというところとても癒されますよね。この大切な地域資源、誰よりもまず市民から愛されていて、そして活用へとつながっていくんですね、はい、
先ほども言いましたけれどね、ちょうど中間地点にありますので、疲れたら休憩したりトイレ休憩したりね、
はい、
それから季節ごとにね、何か楽しいイベントをやってね、今以上に多くの人にね楽しんでいただきたいなというふうに思います。
この多目的広場なんですが、例えば休憩以外にもいざという時にも活用できる可能性が見えませんか。
そうですね、当然災害、実はここは昔ね豪雨災害があって、
はい、
その時にいろんなちょうどこの地域がね災害を受けていろいろ壊れたりね、したそういう場所なんですね。それをこうやって整備することで、今度は逆にね災害が起きた時にこういうところへ避難してきたり、できるようなねそんな拠点にもしていきたいと思いますね、はい、
ありがとうございます。散策コースもでき、多目的広場もでき、それが防災にもつながっていくということで、木曽川沿いの自然を生かしながらいろんな活用ができる、そんな場所になりそうですね。こう蟹の自然って改めて思いますが、なんだかちょうどいいなという感じがします。いかがですか、はい、
そうですね、身近な良さがね、プラス昔のね昔から続いてる自然の姿、それが味わえるという意味でね、非常に楽しいと思いますね、はい、
素晴らしいですね、はい、もっとこう自然の話をお聞きしたいところなんですが、はい、市長次にまた、はいはい、お願いいたします。
4つ目はね、はい、蟹駅前にぎわい空間ということで、平成30年の春にはね、蟹駅前に子育て支援の拠点がオープンする予定なんですけどね、
はい、
子どもさんや子育て世代だけじゃなくてね、若い人や、高齢者の方もね集まって賑やかにね、ここで楽しむと そういったあの蟹市のね、多世代交流のシンボルになるようなね、そんな空間に、していけたらいいなと思いますね。
こちらの施設についてはようこそ市長室へでも取り上げてきましたよね。いよいよ今月着工されるということで、場所も蟹駅の目の前ですから、蟹市のシンボルとなってにぎわいが生まれることを期待しております。
はい、その他にね、あの花フェスタ記念公園ね、これもあの四季を通じて楽しめるようにリニューアルを目指してね、今着々と県の方でね、はい、計画を進めていただいておりますし、
そうなんですね。
それからアーラですね、これも おしゃれな空間ということで、
はい、
あのもっともっと皆さんがね集うようになるようにしたいと思いますし、それからあの前回ねお話したゴルフツーリズムということで7つの柱ですね。
はい、蟹市といえばこれという太い柱、見事に7つ揃いましたね。
蟹市の地域資源もねなかなか魅力的なんですけどね、この観光グランドデザインの特徴は市民や企業や行政がみんなで協力してね、あの観光資源を活用した地域づくりを進めていくと、これがまあ大きな特徴と言えますね。
なるほど、地域の皆さんが自分たちの手で地域の魅力を磨くことで、その魅力を再確認し愛着を感じることにつながりますね。
はい、蟹はね、あの大勢の観客がどっと観光客がねどっと押し寄せてくるというようなそんな観光地はないんですけれども、あの先ほど申し上げたようにね、本物のね手付かずの歴史遺産があったり、本当に日本的なね、日本らしい、あの日本を代表するような本質を極めた深い、芸術文化があったり、からあの豊かなね、豊かなかつ日本的なあの自然というのがあってね、これが魅力あるあの資源なんですね。こういうことを多くの市民の皆さん、特にあの子どもたちや若い世代の人たちもね、もっともっと知ってもらって楽しんでいただいて、にぎわいを作っていくと、
はい、
そのにぎわいがあの蟹市の例えば飲食店といったようなねサービス産業を活性化するにもつながっていくというようなことを、この蟹市観光グランドデザインの中にね込められているんですね。
市長、ということは観光と聞くと市外の方に向けられたものと思っていましたが、地域づくりのためのまさに市民のための計画とも言えるんですね。
はい、あのもうすでにね多くの皆さんにあの参加していただいてるんですけど、まだまだね、特に先ほどから申し上げているように子どもさんとか若い世代の人たちね、
はい、
どんどんあの参加していただいて、あの活躍していただいてね、地域の魅力を高めてほしいと思うんですね。あのまず蟹市の皆さんがあの地域の魅力を誇りに思って、楽しむと、そうするとだから蟹市は楽しそうだなということで、それが市外にも伝わっていって市外からも人が来る、そして交流人口が増えてきて、またそれがきっかけとなってね、蟹市は住みやすいところだなということで、
はい、
蟹市に住むというふうにね、あの発展していくととてもいいと思います。
はい、それでは多くの方に蟹市を体験していただくために、市長、それではここからはもうちょっと具体的なところをお聞きしたいんですが、よろしいですか。
はい、あの多くの人たちが来ていただくきっかけっていうのが大事なんですね。
はい、
そのきっかけとしてはイベントっていうのがね、大変いいので、これからもいろんなイベントが予定されてますが、あの10月にはね、山城の魅力を体験していただく山城に行こう in 蟹2016というのがあるんですね。これあの先日商店の司会者に大抜擢されて、マスコミでもね取り上げられてるんですけど、はい、昨年も来ていただいた春風亭翔太さんね、もうまた来ていただいて、こういったあのお城のね達人、そういう方に案内してもらって、山城のツアーをするということとか講演会などをね、開催していきます。あのここではあの美濃金山城お守り隊などのね、あの市民団体の発表もありますね。ただあの申し込みのいるのはね9月15日というのが締め切りなんで、市のホームページや広報会の8月15日号ね、これと一緒に配布されたチラシをね見ていただいて、あの締め切りに間に合うように申し込んでいただきたいなと思います。
はい、皆さんぜひご注目くださいね。昨年よりもさらに内容がパワーアップしているようですので、ぜひご参加ください、はい、市長まだ他にもあるんですよね。
昨年もね、大変人気だったんですけど、美濃桃山島の聖地を感じていただく第2回随縁に集うというのを開催しますので、これも詳しくは、9月1日号の広報管理に書いてありますので、これも人数に制限がありますのでね、申し込んでいただきたいと思います。
はい、ぜひお早めに。ということで、この随縁に集うは花フェスタのお茶室で、普段とは違った空間でお茶や地元の若手陶芸家が作った器に盛り付けられた地元食材を使った前菜を楽しむことができるというものです。蟹市ならではの貴重な体験ですので、ぜひ参加していただきたいと思います。
そうですね、今若手陶芸家が作った器ってと言われましたけど、
はい、
まあ、若手なんですけども、実はもうすでにかなり活躍されている方 で、
そうです、ね、
この器そのものにもとっても価値があってね、それをこれがそのまま持って帰れるってもらえるんで、
なんと豪華な特典でしょ。
そうなんです、とっても価値がある器でね、
はい、
今年もまた違う作家の方が作られるということで、これも実は楽しみになると思うんですね。ぜひ、こうしたイベントに参加してもらって、蟹市の市民の皆さん、そして市外の方もね、市の魅力を味わっていただくと、特に市民の皆さんが自ら先ほどから繰り返すようにね、そういう魅力づくりにも参加してもらって、蟹で暮らす素晴らしさ、蟹暮らしというのをね、全国に情報を発信していただきたいなというふうに思います。
はい、みんなで全国に誇れる蟹を伝えていきたいですね、
はい、
市長今回もありがとうございました。
ありがとうございました。
ようこそ市長室へ。今回は市民参加で蟹市観光グランドデザインを進めましょうと題して、蟹市の富田茂樹市長にお話を伺いました。それでは来月のこの時間もどうぞお楽しみに。今日のご案内役は FM ララの吉田茂でした。